コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜のこの時間はコーラン第5章アルマーイダ章食卓、この後半の節を見ていくことにいたしましょう。
アルマーイダ章は第27節から31節までアーダムの子供たちの物語。ハービールが兄弟であるガービールによって殺されてしまう出来事について触れています。第27節には次のようにあります。アーダムの二人の息子の物語を真理に基づいて彼らに語りなさい。彼らが神のもとに生贄を捧げたとき、一人は受け入れられたが、もう一人は受け入れられなかった。そこで行いを受け入れられなかった兄弟は、もう一人の兄弟に言った。私はお前を殺してやる。彼はそれに答えて言った。神は敬虔な人間のみを受け入れる。
アーダムにはハービールとガービールという二人の息子がいました。ハービールは家畜を飼い、ガービールは農作物を育てていました。彼らが神に近づくための行いをするよう求められたとき、ハービールは最高の羊を生贄に捧げ、ガービールは自分の畑で採れた最も質の悪い作物を用意しました。ハービールの捧げ物は受け入れられましたが、ガービールのそれは神に受け入れられませんでした。そのため、行いを受け入れてもらえなかった方が、もう一方に嫉妬心を抱き、彼を殺すと脅迫したのです。
しかし、清らかな心を持ったハービールは、ガービールに言いました。私たちの行いが神に受け入れられるか否かは、その行いと私たち自身の目的による。あなたが私に嫉妬するのは間違っている。神は清らかで純粋な心による行いを受け入れられる。神に受け入れられるのは清らかで健全な精神を伴った行いである。しかしガービールは悪意に満ちた心によりハービールを殺そうと決意し、実際にそれを実行しました。これにより、地上で初めての殺害が行われたのです。悪い行いをする人々のほとんどの動機は、この嫉妬によるものです。神はこれらの説の中で、嫉妬の結末は、自分の手で自分の兄弟を殺してしまうことになるほど、ひどく悲しいものだということを人間に教えています。
アーダムの息子たちの物語が語られた後、続く第32節では全体的な結論が述べられています。
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا。
このようにして我々はイスラエルの民に記した。誰でも人間を殺した者は殺害を行わず地上で悪事を働いていなくても、すべての人を殺害したのと同じであり、人間を生き返らせ死から救った者は誰でもすべての人を救ったのと同じである。
この説は人類社会はいわば一つの体であり、その社会の個々人はその体の各器官と同じであるということを指摘しています。この社会の誰かが損害を被れば、その影響は他の人々にも明らかになります。言い換えれば、罪のない人を殺害すれば、実際罪のない他の人までも危険にさらしかねないということを示しています。また、友情によって他人を死から救った人は、それ以外の人々も救う余地があることを示します。コーランによれば、一人の人間の生と死は、社会全体の生と死に等しいものではないものの、それに近いとしています。そのため、もし不当に誰か一人を殺害すれば、すべての人を殺したのと同じだとするコーランの言葉は、人権に関するコーランの考え方を明らかにしています。一人の人間を殺害することは、すべての人間を殺害することに等しい。果たして人権擁護を主張する人々の中に、これほど広い意味で人権という問題を取り上げている人がいるでしょうか。
信仰を寄せた者よ、あなた方のうち誰でも自分の宗教に背を向ける者は覚えておくがよい。神に損害を与えるわけではない。なぜなら神は将来、神から愛され、自分たちも神を敬愛するような民をもたらすからだ。彼らは敬虔な人々に対しては謙虚に優しく、また不信心者に対しては厳しい。そして神の道において戦い、非難する人々の悪口を決して恐れない。
これはアルマーイダ章の第54節です。この章で強調されている問題の一つは、イスラム教徒は自分たちの栄誉と誇りを保ち、不信心者の支配を受け入れないということです。神は不信心者による支配を受け入れれば、宗教から外れ不信心に陥り滅亡すると警告すると同時に、もし不信心者の危険にさらされなかったからといって、あるいはさまざまな出来事において彼らの助けを借りることになったからといって彼らに寄り添ったりすれば、覚えておくべきだとしています。神の宗教が消滅することはありません。全身に神への信仰と愛情をあふれさせる人々がいます。彼らは宗教を守るため、神の道において戦い、身を捧げ、何者をも恐れません。興味深いのは、神が敬虔な人間について説明する際、次のように語っていることです。彼らは敵に対してはあれほど厳しい態度をとるが、互いに対しては非常に謙虚で穏やかである。
預言者が使命を授かってから数年が経った頃のこと、イスラム教徒の数は少なく、敵の圧力や嫌がらせを受けていました。預言者はイスラム教徒を保護し、アラビア半島のヒジャーズの外に彼らの拠点を築くため、彼らの一部に現在のエチオピアに移住するよう命じました。預言者の指示により、ジャーファル・イブン・アビー・タリブとその他のイスラム教徒たちが、メッカの多神教徒の嫌がらせを逃れるためにエチオピアに移住しました。メッカの多神教徒は、イスラム教徒がエチオピアに移住したことを聞きつけ、イスラム教徒を拘束し、メッカに引き戻そうとしました。彼らはエチオピアの王のもとに行き、イスラム教徒について悪口を言い、イスラム教徒を自分たちに引き渡してほしいと頼みました。
エチオピアの王はキリスト教徒でした。彼は会議を開いてイスラム教徒に関するメッカの多神教徒の代表たちの主張が正しいか否かを突き止めようとしました。この会議にはイスラム教徒、クライシュ族の代表者、キリスト教徒の思想家、そして宮廷の人々が参加しました。エチオピアの王はイスラム教徒のジャーファルに向かって自分たちの信条について説明するよう求めました。ジャーファルは言いました。私たちの中から預言者を使わし、私たちに神に別のものを拝する多神教崇拝から遠ざかり、堕落や悪、圧政や博打、賭け事を行わないようにと命じられた。また、私たちに礼拝を行い、記者をし、公正と善に努め、自分の親類を援助するようにと命じられた。
エチオピアの王は、預言者イーサーも同じ使命を授かっていたと言い、ジャーファルに尋ねました。では、あなた方の預言者に下された説を暗記しているか。ジャーファルは、はいと答え、それからコーランの説を朗唱し始めました。ジャーファルは、預言者イーサーとその母マリアムを称賛するコーランの印象的な説を読み上げました。これらの説は、そこにいたすべての人に感銘を与え、キリスト教徒の思想家たちの目からは、熱情の涙が溢れました。エチオピアの王は言いました。神に誓って、これらの説の中には、真理の印が示されている。
クライシュ族の代表の一人が、イスラム教徒をメッカに連れて帰るので、我々に引き渡してほしいとエチオピアの王に求めたとき、王はその要請を拒否して、ジャーファルとその教友たちに向かって言いました。私の国で心安らかに暮らしなさい。こうしてメッカのイスラム教徒はこの地を確かな拠点として、イスラム教徒が十分な力を得るまで、新たに信仰を寄せた人々はそこに送り込まれるようになったのです。
新たな宗教であるイスラムについて、ユダヤ教徒とキリスト教徒は異なる対応を見せています。預言者がメッカからメディナに移住した後、メディナのユダヤ教徒は最初預言者と契約を結びましたが、後にそれを破り、多神教徒と手を組んでイスラム教徒に対する陰謀を企てました。コーランはユダヤ教徒が多神教徒と共謀し、イスラム教徒に敵対したことを非難しています。一方で、キリスト教徒に関する見解は異なっており、第82節から85節では、この2つの経典の民のイスラム教徒に対する接し方について述べられています。第82節と83節には次のようにあります。
あなたは信仰を寄せた人々に対して最も優しい人々を、私たちはキリスト教徒であるという人々の中に見出すであろう。これは彼らの中に学者や司祭がいて、彼らは真理に対して傲慢にならないためである。預言者に下された説を聞くたびに、彼らが悟った真理のために目に涙を浮かべるのを見るだろう。彼らは言う、主よ、私たちは信仰を寄せました。だから私たちを証人として記録してくださいと。
この章ではまた、ガビールの物語、正義への誓い、合法とされたハラールと禁じられたハラームの食べ物に関する戒律、そして礼拝の前に体を清める際の戒律、社会構成、報復刑、盗難に対する罰などについて述べられています。この章は、神はすべてのことに力を持ち、天と地その間にあるものは、絶対的に神に支配されているという言葉で締めくくられています。